9月12日木曜日、今日の天気は晴れのち曇り。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの熊谷美穂です。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。今週1週間は新業アナウンサーが遅い夏休みをいただいておりまして、日替わりでアシスタントの方々にお手伝いをいただいておりますが、今日からはですね、新人アナウンサー登場と、ある意味今週のこの OK コージーアップの改造内閣のフレッシュな目玉であります。日本放送の小泉進次郎と言っても過言ではありません。
いや、そんなことはどうでしょうか。
熊谷アナウンサーです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いや、このね、代打があるからということで、先週の金曜日に、はい、実はスタジオでね、見学をしてもらう予定だったものが、はい、先週は京浜急行の ね、電車の脱線がで、はい、でそれの取材に急遽行ってもらうと。
行ってきました。
ねえ、いろいろメールもいただいておりまして、腹ペコユウさん、いつもありがとうございます。横須賀から、踏切事故現地リポート良かったですよ。熊谷さん、限られた時間で正確な情報をしっかりと伝わってました。新人アナと思えぬ語り口は脱帽です。
そんなことないです。
いや、
伊田さんがこう急いで路線図を印刷してくださってそれをこう握りしめて向かったんですよね。
だって横浜ってほとんどね土地勘なかったわけだもんね。
そうなんです。出身が秋田出身なので、
ね、でこのハプニングで中継に行かされるっていうのが、そう、あの日にね、スタジオの中で新業アナウンサーと喋ったら、はい、いや実は私だってそうだったんですよ、うん、新業アナウンサーは、うん、調布の飛行場から飛び立った飛行機が、はい、その後墜落したっていう実故があって、あの時に急遽行かされたんです、私もって言って。
新業さんも
で秋田出身だし、
不思議な
被るところが多いんですよなんて言って
秋田派閥がちょっと続々と
だよね、そんな話もしたもんね、はい、
生きてきてます、
この日に備えていろいろ取材もしてきてくれて、目の前にフルートがあるんですけれども、はい、まあ、これについてはちょうどね、エンタメトレンドアップのゾーンでじっくりとリポートもしてくれますんで、
はい、はい、楽しみに、
今日8時までよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、この後8時まで生放送です。 OK コージーアップ。さあ、最新ニュースピックアップいたします。まずは千葉でのこの台風15号の影響、未だに停電が続くというところであります。東京電力によると、現在東電管内での全域で停電件数が34万8100件と、まあ、そのうち千葉県で34万6100件が停電を続けているというところであります。そして鉄道に関する影響ですが、 JR 東日本によりますと、今日終日運転を見合わせる区間は JR 内房線君津と阿波鴨川の間の上下線、 JR 外房線勝浦と阿波鴨川の間の上下線、久留里線の上下線全線となっております。それから外房線は上総一宮と勝浦の間の上下線、総武本線鳴門銚子間上下線、成田線成田銚子間上下線、鹿島線佐原鹿島神宮間の上下線は6時ごろ運転を再開する見込みということです。今のところ再開の情報入ってきていないわけですが、これも新しい情報入り次第番組の中で随時お伝えしてまいります。まあ、これ、千葉に関してというのは昨日ね、総理も冒頭で様々発言ありましたけれども、いろいろなところが手を取り合って、対応を続けているというところです。陸上自衛隊は習志野に第一空挺団という大きな部隊があって、他にも、まあ、特化学校とかそういう教育機関も千葉には置いているということもあって、そこから様々出動しております。第一空挺団ってパラシュート部隊でレンジャーなんて言われるんですが、本当に陸上自衛隊の中の精鋭たちがこう集まっている、彼らがもう千葉県といっても広いわけですから、四方八方に散らばって給水活動であったりとか、あるいは停電の復旧作業に向けて、倒木や土砂の撤去というのを行っています。一部こう ツイッターの陸上自衛隊のね、アカウントなんかを見るといろいろ出てくるんですが、もう様々なところでこう写真入りで、活動しているなと。まあ一方で九州でも豪雨災害、ようやく油の除去というのが作業が終わったということもあって、そんな報告があったりとか、日本という国は本当にこれ災害大国でもあるというのは、改めて感じるところです。で、この停電についてというのもいろいろ今日の新聞各紙でも取り上げていますけれども、日本経済新聞がなかなかいい指摘をしているなと思うのがですね、2面に大きくこれ取り上げているんですけれども、千葉停電復旧明日以降というサブ見出しがあって、大きな見出しではこれ、2面ですが、東電送電投資抑制響くというふうに書かれています。で、今回のこの停電が長引いている、まあ一つには大動脈のように、まあ高圧線でまず、大規模にこう送るわけですね。で、それを圧力を下げて各家庭にだんだんと配分していくと、まあ送電網というのはそうやって成り立っているわけですが、君津のあたりで、大きな、高圧鉄塔が倒れてしまったというのがあって、これを迂回するような形で他のところからなんとか電力を確保しようとするんだけれども、今度は山の中で倒木だとか土砂に阻まれて、なかなかその復旧作業ができないというところで遅れているのが一点で、もう一つは、街中にある電柱ですね。これ、風速40メーターまでは耐えられるように設計しなければならないというのが決まっていたんですが、今回の台風15号は小粒だったんですけれども、非常に雨風ともに強かった、千葉市で最大瞬間風速 57.5 メートルを記録した。そうすると40メートルまでは耐えた電柱がですね、それ以上の風を受けて倒れてしまったと。最後の、まあ、ラストマイルという言い方もしますが、圧力を下げたその最後、家までたどり着く送電線が、電柱が破壊されてしまったために、なかなか送電網が最後の最後のところ引けないということが今も続いていると。まあこうしたことが影響ではないかと。で、これがどうして起こってしまったかというのの一つが、投資がかなり削減されていた、データが紹介されています。1991年にはおよそ9000億円を送電や配電設備に投じていたんですが、これが2015年にはおよそ2000億円にとどまっていると。耐久性があると判断した電柱への投資を先延ばしにしてやりくりした結果であるというふうに日本経済新聞は指摘しているんですが、まあことほどさようにこのインフラというものは何か空気のようにあって当たり前だというで、平時はあまりこれ気づかないというところなんですが、こうして亡くなって初めて気づくと。まあ、例えば去年あった北海道の胆振東部地震で、全島ブラックアウトと、電気の大切さってあの時に北海道民の方々は本当に思い知ったというのがあったんですが、しかし我々関東の人間は遠くで起きたことだというような受け止めがあったのかもしれないと。まあ、東京電力はもちろん福島第一原発の事故を起こしたと、それもあってで、お金を回すところというのが多岐にわたっている、まあそういったこともあるわけなんですけれども、まあさらにですね、指摘されているのは発送電分離で、まあ送電会社別会社にすると、まあ今後はさらに投資が縮んでしまうんじゃないかというような指摘もあるわけなんですね。その辺もこう含めて、まあこれだけ、災害が激甚化している中で、どうやった民間だけにこれを果たして任せていいのかということも含めてですね、この先20年30年40年をどうデザインしていくかというところの議論が必要だというふうに私も思います。その意味でこの第4次安倍改造内閣、どういった顔ぶれだったのかというところが注目されるわけなんですけれども、まあ小泉進次郎さんが非常に注目されております。まあそんな中ですね、これ面白いなと思って、まあいろいろ各指揮者の方々もいろんな指摘をしていて、まあ特にね、小泉進次郎さんについてっていうのは様々論評されてますんで、まあ今更私が言うことではないと思いますが、読売新聞だったかな、読売新聞ですね、論点スペシャルということで、まあ、11面これ解説オピニオンのところでですね、いろんな指揮者の方々、まあ、例えば総理を経験された福田康夫さんであったりとか、いろんな人がコメントを寄せているんですけれども、その中で民主党政権時代に内閣官房副長官もされた松井浩二さんという方、今は経大の教授ですけれども、この方が指摘してるんですけれどもね、どこにポイントがあるかというところで、この方閣僚ではなく 分身の今井総理秘書官が今回総理補佐官としても兼務をすると。どう行動するかは総理がいかに政権の仕上げを図ろうとするかの裏指標となるだろうと。そうなんですね。これ閣僚のみならず官僚の人たちの人事っていうのも一部行われていて、確かに今井さんという方は、まあ、例えば消費増税を延期するかどうかの瀬戸際だった伊勢志摩サミットの時に、いわゆる今井ペーパーというものを作って、まあ、世界経済がこれだけ危機的な状況にある中で G7 としても対応しなきゃいけないし、そして日本では消費増税は当時目前に迫ってましたが、これは延期すべきなんじゃないかという結論に持っていったとかですね、こういろいろとこう動く方でもいらっしゃいます。ここがポイントだと、なるほどなと思いながら私も見ていました。まあ、表に出るのはこの閣僚の人たちですけれども、それを裏で支える官僚の人事というのも一つ妙味があるなというところです。ご意見お待ちしています。 COZYCOGY@1242.com です。続いてあなたの声を届けますリスナーズオピニオン、ニュースについてのご意見をお待ちしております。今朝のコメンテーターは明治大学准教授で経済学者の飯田康之さんです。取り上げるニュースですが、まずは安倍内閣第4次安倍再改造内閣について、それから台風15号による千葉の停電、金融庁の立ち入り検査、官保生命に立ち入り検査を昨日始まっております。それから2019年度の全産業の経常利益見通し、前の年度と比べて 4.6% 減るんじゃないかと、あまりいい数字は出てきませんね。このあたりも取り上げてまいります。メールツイッターこちらです。
メールはcozy@1242.comアルファベットはすべて小文字で COZY でコージーです。コージーアットマーク 1242.com です。ツイッターはハッシュタグコージー1242、ハッシュタグコージー1242です。今週はご意見をいただいた方の中から抽選で3人の方に番組オリジナルの防災アルミブランケットをプレゼントいたします。ご応募には必ず住所お名前をお書きの上お送りください。
いただいたオピニオン、この後ご紹介します。本音のオピニオンお待ちしています。6時24分になるところです。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン、停電中というねメール非常にたくさんいただいてます。ありがとうございます。八街市の鈴木さん、飯田さん、このあたりまだ停電中参りました。やはり雨が降ったんで今朝はいくらか涼しく楽ですと。ああ、八街のあたりそうっすね。千葉のそうだな、北東部にあそこら辺はなるんですよね。銚子の気温ですけど26度今日は最高気温がと、少しいくらか過ごしやすくなるかな。南部立山29度が最高気温の予想です。千葉市内も29度と、まあ、30度割ってくるとちょっとは過ごしやすいとは思うんですけれどもね。まあでも熱中症こういう時気をつけていきましょう。給水等々はね、各自治体が必死に今やってる最中というところだと思います。いろいろ防災無線だとか情報出てると思いますんで、なんとか情報取ってね、頑張っていきましょう。はい。ご意見お待ちしております。メール COZY コージーアットマーク 1242.com です。さあ、次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝のコメンテーター、明治大学准教授で経済学者飯田康之さんです。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
はい。
飯田さん、ツイッター見てると、
はい、
大変だったみたいですね、この週末。
そうですね。先週は宮古島で台風で、閉じ込められまして、ほぼ全島停電の中、まあ飛行機を待つと。
はい。
そして今週はですね、いわき市に出張してたんですけれども。
いわき？
はい。
あら、いわきと、台風15号の出口だった。
15号の出口。こちらもかなり大きな被害出てるんですけれども、このところずっとですね、ここ2週間台風についてばかり考えておりました。はい、
なるほど。今日もこの台風15号の爪痕、非常にいろんなところで残ってるんで、うん、まあ、様々な角度からいろいろお話しいただければと思います。今日よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お送りしております飯田浩司の OK 浩司アップ、お知らせを挟んで7時。
ライブ配信アプリ17、ライブ配信の魅力は何と言ってもいつでも誰でもどこにいてもスマホ一つあれば楽しむことができること。17ではライバーと呼ばれるライブ配信者によるトーク、音楽、バーチャルやゲームなどの様々なライブ配信や著名人を起用した番組配信を24時間365日お届けしています。さらに現在17では月曜日から金曜日のオールナイトニッポンゼロをリアルタイムでライブ配信中。
パーソナリティやスタジオの様子を映像付きでお楽しみいただけるほか、17限定のアフタートークもお届けしています。ぜひアプリをダウンロードしてお楽しみください。
です。9月12日木曜日、時刻は朝7時を過ぎました。改めましておはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの熊谷美穂です。
今週1週間は新業アナウンサーが遅い夏休みを取っております。日替わりでアシスタントの方々手伝いいただいてるんですが、今朝は日本放送新人アナウンサーの一人、熊谷美穂アナウンサーです。引き続きよろしくお願いします。
お願いします。
そしてコメンテーターの方々と7時台一緒にニュースを掘り下げてまいります。今朝は明治大学准教授で経済学者、飯田泰之さんです。おはようございます。
おはようございます。
飯田さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では最初のニュース、こちらです。昨日、第4次安倍再改造内閣が発足。安倍総理大臣は昨日、皇居宮殿で閣僚の認証式を終え、正式に第4次安倍再改造内閣を発足しました。19の閣僚のうち17人がポストを交代しております。初入閣は環境大臣に決まった小泉進次郎氏をはじめ、安倍内閣で一番多い13人となりました。就任後、原発や災害について会見で語る小泉進次郎環境大臣です。
二度と原発事故を起こしちゃいけないと、一つの国で二度やったら終わりだと、本当そう思いますよ。特にこれだけいつ地震が来るかわからない、台風の規模も大きくなってる、天災は忘れた頃にやってくるという日本の昔から伝わってる言葉は、私もう終わったんじゃないかと思いますね。忘れた頃どころか、天災は常にやってくる、忘れる暇がないですよね。
ということで、まあ、原発事故のみならず、まあ、台風など災害についても小泉環境大臣語っておりましたが、その台風15号の影響で運転を見合わせていた一部の電車、再開をしております。JR 外房線上総一宮勝浦間、 JR 総武本線鳴門銚子間、JR 成田線成田銚子間、JR 鹿島線佐原鹿島神宮間、いずれも上下線で先ほど6時50分ごろ運転を再開しました。各線運転再開の区間は出ておりますが、まだ房総半島の先の方などは、運転再開のめど立たずと、今日も終日運休というところがございます。さあ、この改造内閣について、今日時間を取ってね、いろいろお話しいただこうと思いますが、はい、注目どのあたりになりますか。
まあそうですね、もう小泉進次郎環境大臣であったり、はい、防衛大臣に横滑りした河野太郎氏、ここら辺はもう大手のメディアでも十分取り上げられているところだと思うんですけれども、はい、今回、注目したいのは3人です。
ほう。
1人目が総務大臣2回目の登板になりました高市早苗さんです。
はい。
で、ですね、うん、今各地方で県と市町村の役割というのをどういうふうに見直していくか、再構築していくかというの、はい、非常に大きな課題になってるんですね。今回の台風に関しても様々な防災であったり減災、その時のお金の負担と、もう一つはやっぱ人の分担ですよね。こういったものをまあ、組み替えていく、そういった地方自治のあり方とか、インフラ整備のあり方を考えるにあたって、やはり、一回やって3年間も、うん、総務大臣されて事情が分かっている、高市氏を当てた、この意味は大きいと思います。そしてもう一つのサプライズは、経済産業大臣。
おお、菅原一秀さん。
はい、菅原さん、練馬区議から、東京都議を経て、の国会議員、叩き上げであります。実は私が、学生時代、
はい、
ちょうど練馬区議になって、ぐらいの頃、まあ、ラグビーのユニフォームを着た、選挙ポスターがすごい印象に残ってるんですけれども。あ、
なるほど。
まあ、初入閣でここまで重いポストというのは珍しい。
はい、
さらに、 このポストに、特にまあ経産官僚でもない。
そうですよね。
で、党の中での仕事をずっとされてきた菅原さんをつけた、というのは、これは非常に大きく今後経済関係の閣僚として、ね、仕事をすることを期待しているんだろうなと。で、そしてもう一つは、まあ、初入閣組ですが、はい、復興大臣の田中さん。
おお、田中和則さん。
ずっとその議員として議員外交に注力されていた方で、
はい、
復興もそろそろもう一つ別のフェーズ、どうやってインバウンド観光を呼び込んでいくかとか、
はい、
または復興の情報をどうやって海外に知ってもらうか、ちゃんと復興してるんですよと、そして様々な不安を払拭するという海外への発信の役割なども期待されている、はい、こういったところ注目なんじゃないでしょうか。
第4次安倍再改造内閣、まずは取り上げました。まあ、この後おはようニュースネットワークのゾーンでもまた改めて取り上げていきたいと思います。
おはようニュースネットワーク、東京有楽町日本放送をキーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします。時刻は7時11分を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。今朝のコメンテーターは明治大学准教授で経済学者の飯田泰之さん。取り上げるニュースはこちらです。安倍総理、憲法改正について必ず成し遂げると述べる。安倍総理大臣は昨日、新内閣発足後記者会見し、憲法改正や社会保障改革など重要課題に向けて意欲を示しました。憲法改正の実現に向け述べる安倍総理大臣です。
憲法改正に向けた議論を力強く推進していく考えであります。衆参両院の第党である自民党、今後憲法審査会において強いリーダーシップを発揮をしていくべきだろうと私は考えています。
昨日発足の第4次安倍再改造内閣、まあ、会見などがあって、それから初めての閣議に臨んだと、まあ、基本方針として、社会保障制度改革などを推進するという、まあ、談話も閣議決定をしたということだそうですが、さあ憲法改正ね、意欲は示してますよ。
まあ、その前にですね、
はい、
やはり足元の景気というのはかなり悪化しています。で、安倍内閣、ここまで長く続いた、大きな原因の一つは、やはり、経済政策について曲がりなりにも、はい、明確にデフレ不況ではない状況まで持っていった、そしてそれに伴って、雇用情勢が改善した、
はい、
この点は大きいと思うんですね。
うん、
で、その足元である基礎の部分、経済が非常に今揺らいでいる、
はい、
そうしますと、景況感が悪化して、いわゆるこの憲法改正等の外交安全保障から憲法から外交安全保障に関わる問題、よりも経済、日常的な経済環境の問題っていうのを重視する、
はい、
方々の支持が剥がれると、
うん、
それこそですね、憲法改正どころじゃないという状況になってしまいますよと。で、これから補正予算の策定ということになると思うんですけれども、その規模感はかなり注目しておく必要あると思いますね。
これ言われているのが、予備費だとか、あるいはその国債の償還のために引き当てている積んでいるお金の、今金利が低いから、
はい、
得をした分を使って 2,3 兆円ぐらいなんじゃないかみたいなことが言われてますね。
正直、消費税による国民負担分5兆円少々ですけれども、はい、それに匹敵する規模まで積み増していくっていうのが重要だとは思うんですね。で、さらにその使い道の方でですね、
はい、
一応ですね、この頑張った人が報われる経済成長という、テーマでお話しされてるんですけれども、
はい、
AI、ロボット、IoT とかっていうのって、口で言うのは結構簡単で、急に、
流行り言葉みたい
な、ね、急にコメント求められると、
はい、
結構経済学者とか経済のコメンテーターも、なんか AI とか言っときゃいいみたいな、
はい、
風になってるんですが、なんで AI やロボットが経済成長に寄与するのか。で、どうやったらそれが、実際に各企業が利用するようになるのか、
はい、
大きなポイントは人手不足なんです、
はい、
で、人手不足だからこそ これまで人がやってた仕事をどうやって機械化していくかって考えると、やっぱり基礎は人手不足じゃない。じゃあその人手不足状況を、まあ、緩和、短期的に緩和してしまうような、
はい、
あ、まさに外国人労働者の受け入れであったり、
はい、
もっと大きな話で言えば景気の悪化があったら、その、まあ、戦後最大の GDP600 兆円を目指したイノベーション生産性革命、どころじゃなくなりますよと。
うん、足元崩れちゃうってことになると。
こういったところを、はい、まあ、改造内閣では最重要視して向かっていってほしいと思いますね。
金融緩和っていうのは雇用に効くっていうふうにね、経済の世界で言われてますけど、日経に今日本当気になる記事が出てて、
はい、
これ17面というマーケットを扱うところなんですが、はいはい、異次元の国債購入終了って書いてあって、はい、これずっと実は隠れて金融緩和ってどんどんどんどん縮めてきて、うん、
はい、
ついにやる前の水準まで起こったっていう記事が載ってしまいましたよ、
これ。で、まさにここのところ日本銀行の金融政策が量から金利にまた戻しつつあるんですね、
は
い、で、この量から金利に戻す中でどうやってこれが、まあ、将来の金利ちょっとでも景気良くなったら金利上げるんじゃないかっていう懸念に結びついてしまったら、
はい、
これで、ここまでの、まあ為替レートで言えば円安であったり、株式市場であれば株高を支えてきた基礎が崩れちゃう。重要なのは足元の金利じゃなくて、将来の金利の動向っていうのがどのぐらいの期間低いままなのか、これがポイントになってます。で、今まではそれを量でやってた。次は金利でやるとしたら相当力強いマーケットへのメッセージが必要ですから、結構これから厳しい状況になると思いますね。
では続いて2つ目、こちらのニュースです。台風15号による千葉の停電34万戸余り、復旧は明日以降。台風15号による影響で千葉県内では今日およそ34万戸余りが依然として停電をしております。また断水も引き続き2万戸あり、市民生活への影響が続いております。今日の復旧は、まあ、千葉市内は今日中にということを東電も言っているようですが、それ以外の千葉県内の地域についてはまだまだ、全面復旧は13日以降なんていうこともね、言われておりますが、千葉県内で最も停電数が多いのは市原市であります。そこからほど近い長生郡の長良町役場の方と電話をつないでお話伺っていこうと思います。千葉のへそ、千葉県のへそというようなね、言い方もするこの長良町、長良町役場牧田課長です。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まず現在の状況いかがでしょうか。
はい、昨日までは停電の復旧、
はい、
2割程度だったんですけども、昨夜ですね、
はい、
一気に復旧進みまして、今朝の段階では、
はい、
7、8割復旧したような状態でございます。
そうですか。
はい、おかげさまで。
いや、でもこれ、まあ、発災が日曜の夜から月曜日だったと考えると、
はい、
まあ、昨日のいっぱいと、まあ、3日間というのも結構これ過酷な時期を過ごしたわけですよね。
いや、これだけ長い手では、あまり経験してないんで、いろいろ大変でございました。
やっぱり役場にも、いろんなこう相談だとか、あるいは電気来ない、助けてくれっていうような願いって結構来たわけですよね。
そうですね。電気いつ復旧するのかっていう問い合わせはたくさんいただきました。
まあ、他にも、まあ、電気、ガス、水道ってインフラ言いますけれども、水道の方はいかがですか。
水道は、タンクのある部分は、まだ、今のところ大丈夫でございます。断水はしてないんですけど、ま
あ、
町内井戸水の世帯が、まあ、100世帯以上ありますので、そういった方はやっぱり電気がないと給水できないということで。
なるほど。そうか、井戸だけあっても今ポンプで水汲むわけですもんね。なるほど。で、まあ、長良町、建物だとかあるいは農業関係の被害というのはいかがでしたか。
建物はもう被害がないうちがないくらいですね。やっぱりひどいところは屋根が飛んだり、瓦や土壇屋根が吹っ飛ぶというのはもう各世帯そうですね。まあ、農業でも、ビニールハウスや、
はい、
倉庫などが損壊したり飛んだりっていうのは、もう数嫌いですね。ほとんど全ての、関係者ってことで、いいかと思います。
まあ、そうすると、まあね、千葉県全体でも農業の被害200億円ぐらいいくんじゃないかみたいな話も出てますけれども、奈良町だけでも相当なこれ金額に上る可能性があると。
まだ全てが把握できないんですけども、もうちょっと見当がつかないですね。
まあ、そうなると、まあ、今後、まあ、電気はこれ復旧しましたけれども、町民の皆さんの生活をこれから復旧させていくっていうのはまだまだ長い道のりになりますね。
そうですね。まあ、電気もまだ3割ほどはまだなんですよ。ここからが、まあ、山間部の方なんで、まあ、早く復旧すればいいなと思ってるんですけども、これ電気来てからが、はい、それぞれのお宅で、建物や農作物やなんてことで、全ての解決にはならない。これからまた大変だと思います。
なるほど、はい、分かりました。忙しい朝の時間帯にすいません、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
長生郡長良町役場牧田課長に今の状況を伝えてもらいました。なかなか報道されてないところでもありますね。
そうですね、やはり千葉県内ここまで大きな大規模な台風災害というのを、まあ、受けた、これはもう稀なことでありまして、はい、というのも関東に台風が上陸するっていうのは平成28年2016年以来なんですが、その前だと2005年。
ああ、そうか。今まで10年に一度ぐらいだったんですね。
そうですね。そしてここの規模というのが少ない。
はい、
そうなってきますと、住人側もですね、どこに避難すればよくて、どこに行けば水があって、またどこに行けば自家発電装置、はい、発電機を持ってるのか、こういった情報を行き渡っていないというのも、非常に、まあ、重要な、今回の深刻さ、原因になってるんじゃないでしょうか。
はい。この時間、飯田康之さんとお送りしました。以上、おはようニュースネットワークでした。
ライブ配信アプリ17。ライブ配信の魅力は何と言っても、いつでも誰でもどこにいてもスマホ一つあれば楽しむことができること。17ではライバーと呼ばれるライブ配信者によるトーク、音楽、バーチャルやゲームなどの様々なライブ配信や、著名人を起用した番組配信を24時間365日お届けしています。さらに現在17では月曜日から金曜日のオールナイトニッポンゼロをリアルタイムでライブ配信中。パーソナリティやスタジオの様子を映像付きでお楽しみいただけるほか、17限定のアフタートークもお届けしています。ぜひアプリをダウンロードしてお楽しみください。
7時27分です。今朝のコメンテーター、明治大学准教授で経済学者、飯田康之さんです。引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
続いて教えてニュースキーワードです。金融庁立ち入り検査。テレビドラマで聞いたことがあるようなキーワードですが、保険の大規模な不正販売が発覚した官保生命保険と日本郵便に対して、昨日金融庁が保険業法に基づいて立ち入り検査に入りました。保険料を二重払いさせるなど、顧客に不利益をもたらすような販売が横行していた背景を、内部文書などを提出させ解明する方針です。現場の郵便局だとか、あるいは郵便配達されてる方ってメール、ツイッター結構いただくんですが、
はい、
やっぱ現場を分かってない一律のノルマを課せられたりとかして、もう現場としては疲弊してるんだというようなね、訴えが何通も来てましたね。
はい、まあ、今回の官保生命の乗り換え契約不適切事例とされるのが、
はい、
今回の新たな調査で18万件。
で、
これだけではなく、はい、実は他社の、まあ、保険、がん保険等を委託販売をしているケースあるんですが、はい、そちらでも10万、まあ、4000件ほど不利益契約が疑われる事例があったと。
はい、
これ大スキャンダルなんですね。これ民間の保険会社であったら、はい、かなり、まあ、経営自体が危ぶまれる状態だと思います。
はい、
で、なぜこういった事態を招いたのかと言いますと、もちろん過酷なノルマを課して、現場がやむを得ぬ と言っちゃいけないんですけれども、誘発されたこういった不正が誘発されたという側面ある一方で、
はい、
じゃあなんで、加入者の方というのはそれだけ例えば、まあ、保険料二重払いになってたり、
はい、
保険切り替えの間、空白期間ができちゃったり、これって、
はい、
いわゆる官保への信用が異常に高かった。だから、まあ、まあ、郵便局の方が言うんだから、はい、そんな悪い、ことじゃないんだろうとか、こちら、あ、まあ、加入者にとってそんな特殊に不利な条件を言われてるわけじゃないんだろう、という、まあ、なんと言いますか、未だにその、まあ、後者、
はい、
まあ、公的な機関であるという意識の方を顧客側も持っていたことで、不正の発覚であったり、加入者側からの指摘というのが抑えられてきたんだと思うんですね。で、これは、まあ、国鉄もそうだったわけなんですけれども、
はい、
官が民に切り替わるときっていうのは、なかなか中で働く人たちも、そして顧客側も、その、位置取りというか、
はい、
もうこれはもう一民間企業なんですよっていうマインドセットに移ることができない。それも実は大きな原因なのかなと。で、こういった金融商品の問題考えるときというのは、はい、どうもですね、日本不思議なもんで、この保険がわかる本とか、そういう税金がわかる本とか、
はい、
お得な金融商品とか、そういう本はみんなたくさん読んで勉強するんですけれども、
はい、
人に聞くっていうことをあまりしないんですよね。
ああ、お金のことそういえばあんま人に聞くってないですね、習慣としてね。
本来であれば、FP、ファイナンシャルプランナーの方というのがそういったお金に関する個人の相談を受ける。
はい、
またまあ税理士さんっていうケースもあると思いますけれども、そういったプロに相談というルートが甘いと。例えばまあどうもですね、そのまあ営業トークだから悪いとは限らないんですけれども、その窓口の方に説明を受けて、その担当の方の言うことを聞くか、あとはせいぜいまあ一預け、言葉は悪いですけどね、
ええ、
一夜漬けでアンチョコ本を買ってきて、
はい、
読んだちょっとした知識で、その人の一生に関わるようなお金の問題っていうのを扱う、そうではなくもう少しプロの相談相手っていうサービス、その充実も求められていくんじゃないでしょうかね。例えばこのもう二重払
い
であったり、
は
い、まあ無保険状態、これ極めて危ない状態ですから、それをストップをかけるような機能っていうのを何らかの形で、持てればよかったんじゃないかなと思います。
今日のキーワード、金融庁立ち入り検査でした。メール、ツイッター、千葉の方々からいっぱいいただいてます。ありがとうございます。市原市ラジオネームサプーさん、昨日の夜電気復旧しました。明かり見た瞬間思わず声上げてましたよ。2日ぶりに水風呂から解放されてほっと一安心。今日は冷蔵庫の怪しい食材の整理をしてから買い出しに行く予定です。あとは駅までの小湊バスが運転を再開してくれれば平常に戻りますと。3日間改めて電気のありがたさ痛感しました。まあ、水大丈夫だったんで本当助かったんですけれどもねと。ダブルで復旧を待たれている方の1日1時間でも早い復旧願わずにいられませんと。ラジオ心強かったですよ。ラッコのように手回し充電ラジオ巻いてましたと。おー、いただきました。まあ、まだまだね、復旧これからというところも多いですけれどもね、少しでも早く復旧するようね、一緒に頑張っていきましょう。そして熱中症本当に注意してくださいね。今日の最高気温千葉県は30度割るということであります。時刻7時44分になるところです。お送りしております日本放送飯田浩司の OK 工事アップ。お相手私日本放送アナウンサー飯田浩司と
日本放送アナウンサーの熊谷美穂がお送りしています。
今週は新業一華アナウンサーが遅い夏休みをいただいておりまして、日替わりでアシスタントの方々をお手伝いいただいております。今日は日本放送4月入社の新人アナウンサー熊谷美穂さんです。引き続きよろしくね。
はい、お願いします。
そしてコメンテーターは明治大学准教授で経済学者飯田康之さんです。引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。2019年度の全産業の経常利益見通し、前の年と比べ 4.6% 減へ。
財務省と内閣府が昨日発表した法人企業景気予測調査によりますと、2019年度の全産業の経常利益見通しは前の年度と比べて 4.6% 減となりました。前回調査は5月時点ですが、その見通し 3.3% 減から悪化した形となっております。このまま世界経済の減速傾向が強まれば、企業収益は一段と下振れする懸念もあります。これ資本金1000万以上の企業およそ1万4000社対象で3ヶ月ごとの調査、うん、ということなんですが、足元出てくる指標あんまりいい指標ないですね、ここのところは。
そうですね、まあ、一時的に一部の指標改善したというふうに言われることがあるんですけれども、その原因はですね、
はい、
前期例えばまあ今回でいうと5月時点の調査では、
うん、
米中間の、まあ、もうほとんど私は新冷戦だと思ってるんですけれども、
はい、
いわゆるメディアで貿易摩擦と呼ばれている、うん、それを受けて中国向け半導体関連が前年比で大幅に沈んで、
はい、
その次の期なので、数字上改善したように感じちゃう。ですから、実際ですね、こういった景況判断の先行きは極めて悪い状態だと思います。
はい、
で、またですね、こういった輸出型大企業の業績、これは、景気に対して先行指数、つまり先に、
はい、
まあ、良くなる時も先ですし、悪くなる時も先である傾向があります。
はい、
ですから、まだまだ、例えばですね、非製造業系の業績は良いんですよ、うんうんうん、といったコメントには皆さんぜひ注意してください。
あ、確かにサービス業はまだいいとか、ね、うん、そういうことを言ったりするところありますね。
そうなんです、うん、でこのサービス業は大抵、
はい、
景気の、ま、一致かもしくはやや遅れて良くなったり悪くなったりするものですので、
うん、はい、
正直非製造業が悪くなった時にはですね、
はい、
もう誰の目にも明らかに景気が悪くなってる状態です。
はあ、確かに象徴的なのがバブルの最後を崩壊するかぐらいにジュリアナ東京ができたんですよね、
うん、そうなんです、そうなんです。
サービス業ってだからちょっと遅れてああやってでかいの作っちゃったりする。
そう、半年から1年ぐらい遅れるケースさえもあるぐらいでして、でその中でですね、まあ、各企業の業績予想も下方修正迫られています、
はい、
で、大きく困っているのはこの後米中間の対立がいきなり緩和されたり改善したりってことはないんですね。
ない、
で、今回ちょっと先週ぐらいから株価が小康状態を保っている一つの原因は、
はい、
10月から米中間の交渉が再開されますよと言って安心したっていうんですけれども、
はい、
これもですね、ここ、まあ、トランプ大統領就任以降ずっとなんですけれども、
はい、
マーケットはずっと、うん、間違えてきている。そう、過度の楽観というのを引きずってきているので、はい、今回もその10月での進展というのはなかなか不透明感高いでしょう、そうするとこういった中で、じゃあ過去経済にとって何が重要かって言ったら内需が重要です。で、その内需に関しても、
はい、
日本の場合は10月に消費増税が行われます、
はい、
中にはですね、駆け込み消費がないので、
そうそう、ない分だけ落ち込みもないみたいなことを、
うん、そう、もう謎なんですよ
すごい謎理論ですよね、
これ。そう、正直駆け込み需要がないのは、それだけ景気の先行き感が悪いので、つまり節約している、
はい、
か、そもそも使う金ねえよ、
そのよ、もうすでに余力がない、
はい、すでに消費の余力がないという状況で、極めて、怖いですね、はい。で、今7から9月期家電等の好調によって景況感3期ぶりのプラスですみたいな言い方もあるんですけれども、
はい、
繰り返しになりますが、
うん、
製造業輸出型先進企業が悪いとどうもこの先行きが良くなるのは難しい、だからこそ今、まあ、消費増税をやめるべきだって私はずっと言ってきて、それはまあもう時期的に無理ではあるんですけれども、どのぐらいの規模でどのぐらいのスピード感を持って経済対策できるのかっていうのが、はい、今の、まあ、悪くない流れの経済というのをどこまで維持できるか分水位で、分かれ道に来ているんじゃないかと思うんですね。で、こういった米中間対立の中で長期的な日本の経済戦略どういうものがあるか、
はい、
これは今日本の外交に課せられた使命極めて重いです。なぜかというと自由国際的な世界的な自由貿易の秩序というのを、
はい、
今日本が守らないでどこが守るという状態になっている。今後日本の経済外交は注目なんじゃないでしょうか。
まあその辺ね、一国主義には日本は、うん、まあ内需あるとはいえ、うん、そこまでなりきれるわけでもない
と。そりゃそうだと思います。
まあそのあたりも含めてこう外交の舵取りっていうのを、じゃあそこもこれから先の、まあある意味改造内閣の使命というか。
はい、そうですね。
もっとというと、まあ、この先、まあ、どうしたって少子高齢化はもう統計的に進んでいくのはやむを得ないとなると、うん、日本のこの産業構造全体とか、あるいは短期的に見てもその財政出動をじゃあどこに流し込むかっていうようなところって、飯田さん何かこう具体的なこうアイディアみたいなことありますか？
そうですね。一つは、やはり輸出系の企業については、国際的なサプライチェーン、どこで作ってどこで部品調達して、っていうこういったまあ供給網を、これをですね、より南アジアであったり、東南アジアであったり、また日本と外交安全保障上の利益を共有できる国っていうのに張り巡らせていく、
は
い、その支援を行う、これも一つ重要だと思います。そしてその中でこれってどこの国でもですね、だんだん、国の国際収支の発展段階っていうのがあるんですけれども、
はい、
最初のうちは借金して国の産業を立ち上げなきゃならない、
はい、
そのうち産業の製品を売って稼いでいく、その稼ぎを貯めて今度はだんだんと投資で利益を得ていく
国
になっていく、日本その段階に、
今いる
わけなんですよね。で、そうやって得た投資の利益を国内では、どうやってより充実したサービス業っていうのによって国内の働く人たちの所得っていうのを、保っていくか、こういった大きなデザインっていうのを描いていく、それに合致する形で財政出動していくっていうのも重要だと思います。
はい、ある意味財政出動であったりとか、公共の投資っていうのが再分配機能の部分がこれから先役割が大きくなってくる。
そうですね。さらに言うとこれはアロケーションっていう言い方をしたりするんですけれども、
はい、
資源配分機能、つまりより効率的な、日本経済を作っていくための、費用であったり、またより強靭な、まさに災害に強い国っていうのを作っていくための措置、こういったところに財政、使っていきたいところだと思いますね。
今日のスクープアップ、全産業の経常利益見通しから、今後の経済についてお話をいただきました。このコーナー含めラジコタイムフリー、ポッドキャスト、 YouTube でも配信してまいります。詳しくは番組ホームページをご覧ください。さあ、ここで私飯田からお知らせでございます。私飯田が論客たちとニュースをズババッと切るイベント、飯田浩司そこまで言うかザ・ライブ2を11月16日土曜日、有楽町読売ホールで開催いたします。昼と夕方2回公演です。で、昼公演午後1時開演で、こちらは自民党参議院議員の青山茂春さん、ジャーナリスト長谷川幸寛さん、元自衛官で評論家牛尾雅人さんをゲストに外交安全保障について語ってまいります。そして夕方公演午後5時開演、評論家宮崎哲也さん、数量政策学者高橋陽一さん、経済評論家常念司さん、そして、明治大学准教授で経済学者飯田康之さんご登場と。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。日本経済の行方というか、この時期どうなってんだろうな、
いやー、結構ね、厳しい反面ですね、
はい、
専門家が全員で悲観的な予想をした時には外すっていうジンクスもあります。
はい。
確かにそうですね。なので、外れてほしいなと思います。
そこにこう、光を見出すようなですね、議論も、この先、だって、この日本っていろんな余力はあるわけですよね。あるいは潜在能力はあると。
はい、
ただ、金がないと。金出しゃいいのにねって話ですよね。
いや、まさにそうなんですよ。現在マイナス金利だって騒いでますけれども、
へーへー、
国債、特に長期国債がマイナス金利ってどういうことかって言ったら、借金したら借りた額よりも少なく返せばいいっていう状態ですよ。
得しちゃうんですもんね。
そう、今借りないでいつ借りるのっていうね。
そう、で、2公演とも司会は私飯田なんですが、チケット全席して4400円でございますが、10月1日にこの予定通り消費増税が行われてしまうとですね、このチケット料金にも変更があると。ここはぜひ皆さん
駆け込み需要。
駆け込み需要。
駆け込み需要、重要です。よろしくお願いします。
ただいまチケット先行受付中。詳しくは日本放送イベントホームページをご覧ください。